それでは聖書をお読みいたします。エフェソの信徒への手紙3章14節から21節新共同訳聖書新約聖書355ページをお開きください。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、私たちのうちに働く御力によって私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、教会によりまたキリストイエスによって栄光が世を限りなくありますように、アーメン。それでは守り主の愛と題しまして、京子先生にお話をいただきます。
先日私はあるキリスト教主義学校主催の講演会案内チラシを読んでいました。講演者は牧師であり病院のチャプレン、病院付きの牧師です。その牧師自身の経験の中で、非力で結ばれた平安を生きるという主題を挙げていました。非力で結ばれる、つまり弱さがあるゆえ人は人とつながることができると言われていました。私はこの弱さがあるゆえ人は人とつながることができるという見解については、条件があってこそのことだと感じました。普段から自分と近しく親しくしている人とならば、つながるという言葉は自然に受け入れられるでしょう。けれども親しくしていない人とは、キリストが間に入ってくださらなければ、人と人とは真の意味でつながることはできないととっさに思いました。一応フォローしておきますが、この講演はコロナ禍による分断の時代に生きる私たちに必要な新たな視点を与えることを期待している広く一般向けのものです。重い病気で非力の状態に置かれている患者さんなどに焦点を当てて、そのチャプレンとしての関わりからお話しされるようです。私はこの講演会それ自体を問題視しているわけではありません。関心のある方はぜひチラシをご覧ください。それにしましても、東日本大震災以来、人と人とのつながりという言葉をいろいろな人が口に出すようになりました。私は一介のキリスト者として、神がどのように私たちに関わってくださったのかが重要だと心に刻みます。ですから人間同士のつながり以前に、キリストとその人とがいかにつながりを持ってくるのかに焦点が当てられます。そもそも人間に何らかの弱さや賭けがなかったとしたら、人間は自分が神のようであると思い、そのように振る舞ってしまうでしょう。しかしそうではないから、この人間の弱さが説教でよく語られるし、神様が輝くのです。弱さは病気や罪などに表されることです。病気や犯した罪によって苦しみ悩み、自力ではどうしようもなくなり、 噂を聞きつけてイエス様のもとに来て癒していただき罪を許していただいたことなどが新約聖書に書かれています。人間誰しもが抱える何らかの弱さや不安定さは素直に喜ぶことができないものです。しかしそれらもキリストと照らしてみるとキリストに通じる一つのきっかけとしてその弱さも人間に与えられているのかもしれない、そう思う日が来るかもしれません。私たちが自らの弱さを自覚することは内なる自分を探すことのスタート地点に立っているのかもしれません。弱さがあるから人と人とがつながることができるかどうかは別次元の話だと思います。少しそれますが、身近なことで考えますと、人が社会生活を送るのが困難な何らかの状況を抱えていますと、とかく日本では社会的に不利な立場に追い込まれ、社会的弱者に位置づけられてしまうことがあります。そうなった場合、医療や福祉の手が届いたとしても孤立しがちになっている問題が多く指摘されるところです。詳細は申し上げませんが、一般的に弱い人ほど人とつながれない、関係性を築けないケースが多いのです。人間にとって人とつながるということは人同士の関わり合いによる要素だけでなく、その人の心の内にある霊的な部分が発動されることだと思うのです。さて、このエフェソの信徒への手紙を書いたパウロは、父なる神様があなた方の内なる人を強めてくださるようにとお祈りします。教会の信徒たちの心が神様の愛によって強められ励まされるようにと願っています。霊的魂が動かされ、心の目が開かれ、信仰へとつなげられることです。教会に集う人々も何らかの弱さや課題を持つ同じ人間に違いありません。そうであるならば、私たちは弱いから群れているのでしょうか。魚のイワシなどが大きな魚に極力狙われないために群がって一つの大きな生き物に見せて対抗する、それとは違います。ことわざにあるよらば大樹の影とも違います。もし私たちが個々の弱さや課題だけによって群れているとしたら、キリストを礼拝することの意義を見ることはできていないでしょう。キリストがいなくてもいいということになります。もしそうだとしたら、教会は教会ではなく似た境遇の人同士が集まる自助グループのような枠の中に収まってしまうでしょう。では教会においてこのように年齢、社会的背景も個々の抱えている課題も異なる人同士の横のつながりを結びつけるものは何でしょうか。それは神の御子であるイエス・キリストに他なりません。天と地にあるすべてのものがそのキリストのお名前を知らされています。主である神がそのようにイエス・キリストを 私たちの救いのためにお与えくださいました。我々人間は罪を清算しないままでは天の御国に入ることができません。しかしながら私たち自身がその罪の責任を完全に取ることもできません。ユダヤ人の律法に当てはめれば実は全員有罪です。当時の捉え方では病気も罪があると判断されていましたから、重い病気を持った人たちは救われたい一心でその罪が清められるようイエス様に真剣に病気の癒しを求めるのです。イエス様は実に多くの人々の病を癒し、その神の御業である奇跡を人々に示したのでした。このように私たちが自覚する弱さや破れの中にキリストの愛が示されたことです。しかし病気や不遇な境地がなく、さして大きく困ったことがない、社会的に恵まれた地位にいる一部のユダヤ人の指導者層はイエス様のことをいぶかしく思いました。彼らは新たに救いに預かる必要性を感じていませんでしたので、イエス様が秩序を乱していると憤ります。イエス様が奇跡の御業を行うので神から来たものではないかと議論もされましたが、彼らの憎しみの方が高じてイエス様を十字架にかけてしまいます。イエス様は彼らの罪をもすべて自分の身に受け、ご自分に敵対心を向ける人たちが救われることすら願いました。こうしてイエス・キリストのことを教会でお話しできるのも、イエス様が単なる歴史上の実在した人物に過ぎないからではありません。キリストは復活させられ、今も生きて働いていることを信じるからです。大事なのは自分の課題に付随する罪を私たちが示されたとき、このキリストが贖ってくださったことを信じられることが幸いです。イエス様はその苦しみの務めを果たし、死からよみがえらせられ、神様のご栄光を表します。一部のユダヤ人指導者は旧約聖書を学んで律法に精通していますが、神から贈られたそのプレゼントに気づき理解する知識に至っていませんでした。ところで19節の知識は知的なことを指しているのではなく、神からの贈り物に気づき理解することの意味、キリストの愛を知ることなのです。勉学を積んだかどうかに限らない次元に神様の救いがあるのです。それから信じる者に対しては天国の門が開かれていることを知るだけで終わりません。私たちはキリストの愛を受けて、その愛を自分の土台として生きていくと霊的な側面で成長させられていくのです。それは信じた後立派で高尚な経験を していくようになると言っていません。私たちはクリスチャンになってもなお欠けの多いものであることが分かっていくのです。けれどもその愚かさ弱さを悲観するのではなくて、その弱さ愚かさにもキリストが十字架で愛を示して罪と関わってくださったことが一層つなげられるのです。キリストの愛の大きさ広さは私たちにつなげられていますが、私たちの尺度では決してそのキリストの大きさを測りきることができません。私たちはこのようにキリストの霊により、その神の御力によって内なる人が強められています。私たちは弱さからキリストに生きる強さをもいただいているのです。この手紙をパウロは牢獄から書いています。キリストの福音宣教中に捕まったことが推測されます。旗から見るとパウロの人生終わった、なんて愚かな人だと映るかもしれません。しかし囚われの身でありながら、パウロの内なる人は自由です。キリストに生きる平安に満ち溢れています。パウロ自身肉体的には辛さも感じていたでしょうけれど、そのことは手紙にはお首にも出しません。自分の身のことではなく、教会の一人一人がしっかりとキリストの愛に立つことを願うのです。キリストの愛の中に生きると、自分のことから信徒など他者のことへとつなげられ、そして教会の共同体のことへと向けられていくのです。それはこの社会への証しにもつながっていくことです。キリストの愛は一人一人の中に生きて働いて、信仰の土台に立つ人と人との横のつながりに広がるのです。信じる者は愛によって強められているからつながることができるのです。キリストと回収一人一人は別個の存在ではありません。礼拝に集う一人一人が教会の内なるキリストとして証を立てているのです。キリストがどういうお方か見聞きしているのに、私たちが自分の弱さに安住するとしたら、それは神様の望むところではありません。聖書はその人の問題課題の起こった原因や背景については掘り下げられていません。誰しも自分の生まれる家や環境を選べるわけではありません。自分の生い立ちやこれまでのことはどうこうすることはできませんが、今生きているすべての人に対して福音が等しく示されています。キリストの十字架にすべての人が預かるべき神による救いの現実が表されました。私たちは明かされた救いをキリストによるお恵みとして受け取ることです。そして受け取った後も放っておかれるわけではなく、 キリストが心の内に住まわって豊かに満たされることを覚えさせられます。私たちの信仰はキリストによる完成を表現するように整えられ、成長成熟します。私たちはキリストイエスによって私たち自身のルーツである神のもとで生きる平安を得させられるのです。これはキリストの愛によって自立した人間の生き方だと言えるかもしれません。そこには神への賛美が絶えず、永遠なる神のご栄光がこの世のすべての人々に表されるようにとの祈りが続いているのです。アーメンとはその通りです、真実ですとの言葉です。キリストにおいて私たちに示された神の愛は真実です。私たちは神を裏切ってしまうことがありますけれども、神様は決して私たちを裏切りません。私たちが信仰によって生きる道は開かれ、備えられています。私たちの罪を救いの喜びに変えてくださる神にすべてをお委ねし、前進してまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる御神様、あなたは私たち人間を愛し、神の子キリストを私たちにお与えくださいました。あなたは善から善をなし、私たちを神の許しのもとで生きるようにしてくださいました。キリストを信じてキリストと歩む平安を他の方と分かち合うことができますように、私たちを導いてください。あなたのご栄光が一同の上に豊かに表されますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
It is my Savior and happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His grace.